それではお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの聖なる御名とそのご真実を心からあがめ感謝をいたします。あなたは本当に真実なお方、その真実は主の誠はくしきかなと、不思議いっぱいの本当に私たちのようなものを愛し慈しんでくださる、そしてお約束くださったことを全うしてくださる真実な主イエス・キリストの御名を心から褒めたたえ感謝をいたします。お約束されたことを曲げず、なすと決められたことを曲げず、必ず何かを成し遂げ主のご栄光に変えてくださることを思うときに、神様あなた方のうちにとおっしゃってくださった主、私たちのうちに始められたことを主イエス・キリストの日までに完成させてくださるというお約束の言葉が真実な主からの言葉であるからほっとしますし安心をいたします。どうか私たちが今日もそしてこれからも忍耐に早く、悔い改めに早く、しかしそれでありながら神のご真実に感謝をしながら平安のうちと喜びのうちに歩むことができるように、聖霊を私たちのうちに信仰を増し加えてくださいますよ。キリストに確信を持って神様は大胆に生きることができるように私たちを信仰者として送り出してくださることを祈ります。この世はあなたを知りませんし、あなたを信じることを知りません。どうか私たちがキリストを信じ、神様大胆に信じ、大胆に確信を持って生きてゆき、その信仰が世の光となりますように、どうか私たちのうちにあなたがどうぞ信仰を増し加えて送り出してくださることをとお祈りをいたします。主よあなたを信じます。またあなたを愛し褒めたたえ賛美をし、そして喜んでこのところから立ち上がりとうございます。御言葉をどうぞ私たちにお与えくださり、神の言葉と御胸に生きる信仰をあなたが与えてください。よろしくお願いをいたします。感謝を持って愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。メッセージにはいろいろな種類といいますか、いろいろなメッセージを私たちは聞きますけれども、私たちへの神様の実に実に優しい言葉を聞いて、そして信じて受け止めて自分のものにして受け入れるという日もあります。神様が私たちのためにしてくださったと、そのことを喜んで生きていくのが信仰生涯ですから、それを喜ぶメッセージを聞くこともあります。また別の日は警告を受け取ることもあります。それは人はそのまくものを刈り取らなければならないと言われる御言葉があります通り、私たちは肉にまくと肉から滅びを刈り取ることになってしまうので、苦しみますし悩みますし不幸になりますし、生きていくことが辛くなります。肉に巻くことがないように、ですから巻く前にその肉の種なり悪の種、後で辛い思いを刈り取ることになるその種を全部燃えるゴミの袋の中に入れてしまって捨てなさいと言われる警告を聞くことがメッセージの中にはあります。そうすればそれらが後であなたの手に負えないほど伸び放題に伸びて収集がつかなくなって片付けもできなくなり、それらが持ち運ぶ毒をあなたが刈り取らなくてもよくなりますから捨ててしまいなさいというメッセージもあります。今日の朝のメッセージはそちら側のメッセージです。 信仰者、私たちイエス様を信じたんだったら信仰者としての責任というものがあります。それが問われるメッセージです。ですよ。でもそれでも恵みの説教ではあります。私たちがこのメッセージを、こういう説教を聞ける教会に来ているということも一つ恵みだと思います。私たちが自分この教会いいなって言って選んだように見えて、実は主が私たちが生まれる前から、地のもとに定まる前から置いてくださろうとしていた、この教会に置こうとしてくださっていた、それ恵みでありますし、また今日のメッセージを聞きながら非常に心痛むような反省や悔い改めに導かれたり、あるいは仮に恐ろしさというものをあなたが覚えたとしても、兄弟姉妹よく聞いててください。あなたが、私が聖書を読んで、そしてそこに恐ろしさを覚えるというのは誰も彼もに起こることではないからです。それもやはり神の恵みです。そして最後に、私たちがこの罪の種であるところのさまざまな肉の思い、今日は高ぶりですが、それをゴミ袋に詰めてポイとできるのも、神があなたにお与えになった神の恵みであります。なぜならあなたのうちに住んでおられるあの方は、この世にいるあの者よりも強いからですと御言葉がある通り、あなたのうちに、今日は謙遜のメッセージですけど、謙遜の完全な模範であるところのイエス・キリストがもうすでにずっと前からうちに住んでいてくださっています。そしてあなたをそのキリストの姿に似せて変え続けてくださるので、ポイとゴミ袋を捨てるのは主ができるようにしてくださいます。ただ私たちは今日のメッセージを聞き、ああ本当に高ぶりは捨てなくてはならないなと、そう思わせていただかなくてはなりも、誰かがこのメッセージをしなきゃいけないので、私がするということになっているわけであります。ちなみにこの地上における神の国は毎日がゴミの日ですからいつ出しても構わないという話になります。今日のメッセージは、私たちが高ぶりを捨てて謙遜に生きるということですね。で、救われるために謙遜になるということではありません。あなたが救われるために謙遜になりなさいというメッセージじゃないんです。キリストの愛によりあなたは救われた。だったら救われた者は神の御旨に生きようと願うじゃないか。その神の御旨は何かを今日伝えをいたします。それは謙遜であるということです。謙遜であるということです。ここまで聞いて、ああそうか、今日は人の前に謙遜になることなんだなとかっていうふうに思うのであれば、今日はそっちのメッセージではなく、私たちが今日聞くのは、私たち被造物は、私たち主に救われた者は神の前に謙遜に生きる、神の大能の御手のもとにへり下りなさいと言われる主の声を聞くメッセージであります。謙遜いいですよ。へり下りはとってもいいことです。とってもいいことだと思います。ネブカドネツァルの箇所とはちょっと違いますけど、へり下りは私たちがこの地上で平安に生きる鍵の一つだと思います。精神が浮き沈みしない、安定して生きるための一つの鍵だとも思います。なぜなら高ぶると人は悲しくなるからです。ぐーんって心は沈んでいきます。 高ぶると私たちは自分はこんなに優れた人物なんだから、高ぶると自分はこんなに頑張ってきた人物なんだから、もうちょっと言いましょうか、高ぶるとこんなに頑張ってるんだからもっと褒められて当然だと考えますでしょ。そうするとこの地上でそのあなたが思っている褒められ方はしませんから、まず大体それに見合う褒められ方っていうのはこの地上ではありませんから、急激に悲しくなります。散歩をしていると、ああどうしてみんな分かってくれないんだろうとか、ああどうしてみんな私のことを愛してくれないんだろうみたいなことを考えて、そうしてそれが続いていきますと、悲しみっていうのがあなたの人生の一番の味付けになってしまいます。カレーだったらカレー味、醤油だったら醤油味、醤油だったら醤油味、醤油だったら醤油味、味噌だったら味噌味。でもあなたの人生が悲しみ味でいいってことはないでしょう。高ぶると悲しくなります。母親、あなたが母親であったとしても、その母親のありえないぐらいの愛や、そしてその働きに見合う褒め言葉は一生受けられる、一生受けられないと思いますね。どんなに感謝してもし尽くしませんから。父親にしてもそうです。あなたの払った犠牲に見合う感謝っていうのは一生受けられないと思います。献身者よ、これを心に留めておくと平安のうちに信仰献身者生涯を送ることができます。牧師が病まない秘訣、伝道者が病まない秘訣は謙遜です。一に謙遜、二に謙遜、三しがなくて五に謙遜って教えてくださった信徒の方いましたけど、本当にその通りです。ですから今日私たちは自分の人生の時間に一つの種を捨ててしまうことにします。種をまく前に捨ててしまうことにいたしましょう。今週月火水木金土と生きていきますでしょ。その人生の時間の中であなたがそろそろまこうかなと思っているその種を今日このメッセージを聞いて捨ててしまうことにします。それは高ぶりの種です。高ぶりはいけません。高慢になってはなりません。牧師がね、皆さんがね大好きだからって言って、ああ素晴らしいですね、よく頑張ってきましたね、そろそろ王様みたいに振る舞ったらいかがですかなんていうことは、本当に愛してたらとても言えません。病むのはあなたですから、苦しむのは悲しむのはあなたですから、そんなことはとても言えない。牧師が教会を愛しているなら語るべきは、どんなに強く聞こえようとも、兄弟姉妹よ、神の滞納の御手のもとにへり下りなさい。高慢になってはいけません。高ぶりはいけない。それはあなたを傷つける。それを今日は語らせていただくことであります。私たちは自分が偉大であるとか、あるいは自分が他の人よりもものすごく有能で、そして今私はここまで自分の力でやってきたなんてことを思いやすいけれども、それはいけません。あるいは自分の力で誰かを生かしてきたなんてことを考えやすいものです。この人がこうなれたのは私のおかげだ、私が支えてきた、そんなことを考えやすいものです。この家族、この会社、この教会、この友人関係、私がやってきた、私が守ってきたという高ぶりを兄弟姉妹、持ってはなりません。持ってはなりません。心の中でそんなことを思い込んだりしますと、そして心の中でそんなことを信じたりしますと、心にあることを口が話すと聖書に書かれている通り、そうした高ぶりを誰かに話してしまいますし、あるいは今日私たちが読んだ聖書の御言葉の中にあるように、ネブカドネザルのその独り言であったとしても、そんな言葉を自分の心に巻いてしまうなら、そんな言葉を自分の人生に巻いているなら、いつの間にかその高ぶりを独り言で口にしてしまうようになる。そしてそれが 自分の本心になってしまうというようなことがあります。そんなことないようにそれを巻く前に捨てる、それが今朝のメッセージ、高ぶりを捨てるというのが今日のメッセージです。でも先ほど申しました通り、これは人の前での謙遜というメッセージでは今日はありません。ですからこのメッセージが終わって賛美を捧げ、教会でこれから何が起こるのかを聞き、そして祝祷を受け、立ち上がってこの教会を帰ったり、あるいは視聴覚部プラスアルファの会に出たりする、その中で急にあなたがペコペコするっていうようなことではないわけですね。私たちが今日聞くのは人に対する謙遜ということではなくて、神の前にまず深くへりくだるということが大切であるというのをお話をいたします。謙遜について私たちはよく考えますし、思い巡らすと思います。謙遜について質問してくださった方もこの間おられましたけれども、それを聞きながら私が新学生の時だったのか、それともこの教会に戻ってきてスタッフとして奉仕をしていた時だったのか、一人の信頼できる先生に、先生謙遜というのは一体どういうことでしょうかって尋ねたことがかつてありました。それを思い出したわけですね。でその先生は、古田君は人の前にへりくだることを考えておられるのでしょうけど、それよりも神の前にへりくだることの方がはるかに大切で、まずその謙遜を思うべきだと思いますよと教えてくださいました。今日はそのことなんですが、謙遜は謙遜ですけれども、神の前での謙遜を今日まず心に留めましょう。で神様に対してあなたが高ぶりをもし抱いているならば、悔い改めることですし、そんな種をまこうとしているのであれば、速やかにポイッと捨てて謙遜に歩むことであります。神様への高ぶり、気づかずに持ちやすい高ぶりを捨てて、主の前にへりくだって生きていくことであります。そこでダニエル書が今日私たちに開かれています。ダニエル書の4章の御言葉、特に心に留めたい御言葉は4章の22節の御言葉、王よその木はあなたですという御言葉です。また心に留めておきたい御言葉のもう一つは31節にあります。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった、ネブカドネツァル王よあなたに告げる、国はあなたから取り去られた。ダニエル書にはダニエルが登場します。意外かと思われるかもしれませんが、ダニエルが登場します。ダニエルの登場はね、これを覚えておくといいと思います。イスラエルっていう国が南北両朝に分かれてしまって、北側の方が先になくなってしまいます。アッシリア帝国という大きな国によって滅ぼされて、南側だけがポツンと残る。そうしましたら今度は残ったその南側も、今の中東で言いますところのイラクにありました新バビロニア王国ですよね、歴史で習いますが、そのバビロンによって滅ぼされてしまうという、そんな歴史がありました。そしてさっき言いました南にポツンと残ったその南ユダのユダヤ人の多くがこの新バビロニア王国に連行されて、バビロンで強制的に生活をするように強いられる。これバビロン捕囚と言いますけど、そう言われる出来事が起きました。そのバビロン捕囚の大勢の民の中の一人に、当時まだ10代だった少年ダニエルがいたわけであります。このダニエルが90歳ぐらいになるまでの出来事がこのダニエル書には 記されている。そのバビロン捕囚を成したバビロニア王国の王様の名前はネブカドネツァル王と言いました。歴史家の中には、これは本当かどうかはまだ分かりませんけれども、歴史家の中にはあの世界七不思議の一つと言われたあのバビロンの空中庭園を作らせた王様だと考えられていますね。イラクに行けばきっと分かるんだと思いますが、とにかく何でも真っ平らです。しかしそこに山のような丘のような、そんな景色を作らせた、そうした王様でありました。そう考えられています。そのダニエルはその国で知識も優れていたし、理解力も優れていた。そうしたものを組み合わせて、これが答えですと提案できる知恵も備えていて、かつ夢幻を解き明かす力を神様から与えられていたので、ダニエルはこの国で徴用されて、バビロン全州を治める長官として王の宮殿で働いていたというのが、ダニエル書のこうした基本になっていきます。さて、ネブカドネツァル王がある夜一つの夢を見ます。いつもの夢ではないでしょう。なんだか面白いのが出てきたから夢日記に書いといて、後でメールでもしとこうかななんていうような夢ではありません。非常に大変恐ろしい夢で、ものすごい大きな意味を持っているに違いないと分かる夢でありましたので、バビロンの王様であるネブカドネツァル王は呪法師たちを呼び寄せます。後でこの何百年も後にイエス様のところに金やまた没薬等を運んでくる、そうした東方の博士たちの元になった人たちでありましょう。マギと呼ばれた呪法師たちを呼び寄せて、こういう夢だが一体どういう意味だと話をさせるも、その解き明かし、意味の解き明かしをできる者が一人もいなかったので、ああもう一人いると呼ばれたのが、あの神の霊に満ちている夢幻を解き明かす力を持つダニエルだったわけであります。どんな夢を見たのかというと、4章の10節から書かれています。私の寝床で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると、見よ、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しくと続いていきます。ところがこのあと、その夢の中で一人の見張りの者が、聖なる者がこう叫ぶ。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、実を投げ散らせ。獣をその下から、鳥をその枝から追い払えと続いていきます。木でありますのに獣の心を与えようとまでこのあと続いていく。この解き明かしをせよ、お前にはできるだろうとネブカドネツァル王はダニエルに迫ります。ダニエルはこの夢を聞いて非常に恐れます。どうかこの夢が、ネブカドネツァル王よ、あなたに当てはまる、あなたに適用されるんじゃなくて、他の人だったらいいなと思いますが、よく聞いていてくださいとダニエルは非常に恐れつつも予言を始めます。ダニエルは予言者ですから予言を始めます。言った言葉がこれです。王よ、その木はあなたです。そう言ってその解き明かしを始めます。木に巣ができ、獣が住む、命が宿るように、そしてどこからでも見てわかるような背の高く大きな木となった、政治的にも経済的にも大きな影響力を及ぼす人となり、大木へと成長し、大きなことを成し遂げた王よ、その木はあなたですと始まるのであります。神様は 御使いを通して警告を、夢を通してまず送り、そしてその警告の解き明かしを預言者ダニエルを通して語らせたのであります。要はダニエルはメッセージをここでしています。そしてこれがネブカドネツァル王の一体何のことであるのか、はっきりとした適応を聞くのであります。メッセージはこういうことです。王よ、その木とはあなたのことです。悔い改めてください。そうでなければ切られてしまいます。つまりその王座を降りなくてはならなくなりますというメッセージです。非常に単純なメッセージです。しかしそれでも彼はへりくだらなかった。新バビロニア王国の王様、へりくだりすぎるぐらいがちょうどいい立場であったにもかかわらず、彼はそうしない。さて、あなたはどうだろうかと語られていきます。もしかするとあなたは豊かなのかもしれない、自分がそう思っている以上に。あるいはあなたには影響力があるのかもしれない、あなたがそう信じている以上に。あなたの言う言葉を、あなたが何かを話し始めると誰もが口を閉ざしてまずあなたの意見を聞く、そういう人なのかもしれない、あなたがそう思っている以上にです。力強いのかもしれない、友達がいるのかもしれない、その友達が人よりも多くいるのかもしれない、もしかすると笑顔が優しいのかもしれない、あなたが微笑むと誰もが敵意をなくしてしまうのかもしれない、信頼されているのかもしれない、真面目なのかもしれない、尊敬されているのかもしれない、あるいは飯を受けて歩んでいる途中なのかもしれない、自分ではそう思っていないかもしれないけれども、また見えるところはそうではないかもしれないけれども、その物静かな振る舞いの奥、心の内には自負心というものがあって、この暮らしは私が作り上げ、私が支えていると思っている人ももしかするといるのかもしれない。王様、その木はあなたです。あなたを大木にしたのはあなたではなく神の大能の御手です。あなたの手でなく神の御手です。その大能の御手のもとにへりくだりなさい。決して私の魅力がこれを成し遂げたと思ってはならないし、私の努力以下にかかっていたのだなどということも考えてはなりません。あなたの能力があなたをここまで立派にしたのだなどと信じてはいけません。もうちょっと話します。あるいはもしかすると自分は生き延びてきたあの苦しい時代を、私は生き延びてきたあの激しい浮き沈みあふれる人間関係の中を生き延びてきた、そんなふうに生き延びてきた、生き延びてきたと考えている人がいるかもしれない。そんな私たちこそ高ぶりやすいのだと思います。なぜならあなたはこれまで頑張ってきたからです。しかしそうすることができたのも、そう続ける持久力が与えられていたのも、忍耐力や優しさがあなたに備わっていたのも、あなたの力ではありません。神の御手があなたにそれを備えていたのであります。何かを作り上げた人いるでしょうか。それを作り上げることができたのはあなたが仕事と出会ったからです。あるいはあなたが誰かと出会ったからであります。それはちょうど良い時にあなたを主が何かと誰かと引き合わせてくれたからに他なりません。私たちは高ぶることが許されていないのであります。私を育ててくださった先生方、何人もいつもお名前挙げていますけれども、その一人のアメリカの牧師先生は入院中の病床から 電話をわざわざかけてきては今でも私に言います。この間も言ってた、自分がどこから来たかを忘れるなと。そんな嫌なことをわざわざ入院してまでも電話をかけてきてくれなんて、もう静かにしててくれたらいいじゃないかと思うかもしれませんが、一体皆さんの知り合いの中でどれだけの人がこんなアドバイスをしてくださるでしょうか。私は、あるいはそうやって言ってくれてた人がもうこの地上にはいないっていう人いませんかと聞かなくてはなりません。もし皆さんが悔い改めよう、自分がどこから来たかを絶対に忘れるなと言われたら、それに対して腹を立ててはなりません。むしろ感謝すべきです。どれほどの人があなたにもうそうやって言ってくれるでしょうか。もう言ってくれないという人いないでしょうか。じゃあ説教で語りましょう。兄弟姉妹、あなたがどこから救われたかは絶対に忘れてはなりません。時々苦菜をちゃんと食べて、どんなにエジプトでひどい目に遭っていたかを忘れないことであります。私たちはただ選ばれただけの存在です。私たちはただ拾われてきただけの存在であります。そして神様に迎え入れられて、そして世継ぎとしていただいた、この後に私たちはキリストと共に共同相続人としていただいた、そんな存在ですけれども、もともとは何も持たずに来ただけの存在です。ああ兄弟姉妹よ、あなたはもともとはただの羊飼いの少年です。自分がどこから来たかを忘れてはなりません。数にさえ入っていなかった。呼ばれたのにお父さんはあなたのこと呼ばなかったんです。それでも預言者がもう一人いるはずだろうって言ったから、いやいや呼ばれてきたような羊飼いの少年です。どこから自分が来たのかは忘れてはなりません。しかしネブカドネツァローは、もしかすると世界七不思議と呼ばれた空中庭園だったのかもしれないけれども、それは誰にも分かりません。宮殿の屋上と呼ばれるところを歩きながら言います。自分がやったんだと。この大バビロンは私の意向を輝かせるために、私が私の権力によって建てたものではないか。これを口にするやいなや、その言葉が口に残っているうちに彼は普通の精神状態を落としてしまい、それを拾えなくなり発狂し理性を失ってしまいます。それが33節に書かれていました。この言葉は直ちにネブカドネツァルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、爪は鳥のように伸びた。確かに急成長を続ける大帝国の王様なんです。人類の歴史の中でもイスラエルに手を出さなければ大王の区分に入る存在で、他国に恐れられ、内政もしっかりとなし、かつ壮大な建築物を建て、素晴らしい政治システムを作り上げた王様なんです。人が褒めたんだと思います。王様、あなたの腕の力によってこれらのものは成り立っているんですと言ったんだと思います。いやいや兄弟姉妹、毎日これを聞いていたんだと思います。毎日これを聞いていたんだと思います。決して真に受けてはならない褒め言葉をいつの間にか真実だと思い、彼は高ぶり始めます。その高ぶり始めた日は彼にもきっとわからなかったと思います。いつの間にかです。そうです、兄弟姉妹、私たちはいつの間にか高ぶっている。だからその種を捨てなさいと言われたら捨てるのであります。ゴミ袋に入れてポイッとゴミの日だから出すんです。悔い改め続けていく私たちの信仰障害です。私たちは大丈夫でしょうか。どんなに人があなたを褒めても、どんなに社会があなたを褒めても、 どんなにインターネットやテレビやラジオやメディアがあなたは自分のことを褒めなきゃいけないと言っても、ああ兄弟姉妹、私たちが神様の前に一人立てば、ネブカドネザル大王が神の前に一人立てば、私たちはその鼻に神の息を入れられて、神の息を入れられて生きるものとなっただけの塵に過ぎないのであります。塵っていうのは炭素のことです。私たちの体のほとんど炭素でできてます。炭素の塊です。どんなにあなたが私が顔に額に汗して糧を得頑張ったとしても、ついにはその大地に帰る。あなたは塵だから塵に帰らなければならないと言われたこれらの創世記の御言葉は、神様の前に一人立つときに現実味を増して私たちに迫ります。大王だって塵なんです。ウジヤ王もそうでした。ヒゼキヤ王もそうだった。地中海沿岸のツロ王国だってそうだったし、そのツロに褒められて、神の声だ人間の声ではないと褒められて、それを真に受けた。そして競技場で死んだあのヘロデ王までも、聖書には自分が本当は神の前に塵であることを忘れた人間たちの姿であふれています。こう言いましょう。自分がどこから来たのかを忘れた人たちであふれています。ネブカドネザル王は人間の社会から追い出されて、動物のように草を食べ、雨つむ梅雨が降ってもそれに逃げたり、あるいはシェルターを用意したりしないで、髪の毛を伸ばし爪も伸び放題で、人間としての理性を失った状態で生きていくことになります。7つの時ですから、7年と考えるのが普通かもしれませんが、わからないけれども、そのある一定の期間を終えて彼に一つのことがわかるようになります。それはネブカドネツァルよ、人は人、神は神なのだということです。クリスチャンよ、今日何もかもがうまくいっていたとしても高ぶってはいけません。人は人、神は神なのであります。神の主権は永遠の主権で、どれほどネブカドネザル王が優れた王様で、新バビロニア王国が偉大な王国であったとしても、世々限りなく続くことは決してない、決して実は実際になかった。このあと次の影響力を持つ大国はメディアとペルシャです。その後はご存知ですか、ギリシャへと続いていきます。その後はローマ帝国です。ああそうか、私は被造物なのか、ああそうか、自分が手にしている人間世界の権力も決して神の権力と比較されてはならないのか。こんなことをネブカドネザルは気づくのであります。兄弟姉妹、権力と言わずとも、もし私たちが人を見下げているならば、この王様と同じ姿であります。奥さんを見下げているのであれば、ご主人を見下げているのであれば、あまり適用はいたしません。聖霊が私たちに適用させてくださいますから、細かく適用していきませんが、でも教会に来られない理由を持つ人たちを、あるいは牧師であれば他の教会の先生を見下げているのであれば、高ぶってはならないという神様の御旨に大きく反しています。今日この箇所4章の最後まで読んでいただきましたけど、この箇所を最後まで読んでいただいたのは、この箇所が私たちに一つのことを教えてくれているからです。 それはネブカドネツァルが落としてしまった国家を治めるというあの普通の精神状態さえ神からの賜物であったということです。もうちょっと話していきます。あなたの私たちのこの普通の生活さえ神からの賜物なのであります。オレンジジュースをおいしく飲むことも神からの賜物であります。コーヒーの挽きたての豆の香りを嗅いでおいしい毎朝のコーヒーを飲んだりすることも神からの賜物であります。コンビニに行くというなんてことのない毎日もあなたに仕事があることも元気に働けることさえも家族や知り合いに微笑むことができる毎日にさえ神様の頂き物でそれが成り立っているということを忘れてはなりません。ネブカドネザルは彼にとっての当たり前の景色を失います。それが神の賜物であることを忘れたからです。あなたには何かもらわなかったものがあるのですか？もしもらったならなぜもらっていないかのように誇るのですかと第一コリントの4章7節は私たちに言います。オレンジジュースがおいしいな、なぜもらってないかのように誇るのか。日々の生活、なぜもらっていないかのように誇るのか。もらってないものが一つでもあるのかと主は問われます。そういうことは怪我をしたりしますと分かります。病に倒れたりして初めて分かることがあります。視力が弱ってあるいは老いを感じ始めて初めて分かることがあります。つまらないと思っているその日常のその当たり前さえ神からの賜物であったというのは失ってみて初めて分かることです。そのぐらい私たちは鈍い兄弟姉妹、今日神に感謝することです。高ぶりをしっかりと捨てて、いや確かにあなたは頑張ったかもしれない、でも頑張れるあなたを作りあなたを生かしておられたのは神です。もうここまで引き上げてくれたならあとは神はいいやではなく、兄弟姉妹、神に祈り続けるものでありましょう。それがへりくだったものの取る行動であります。今あるは主の恵み、神様感謝しますと祈り続けるものである。それがへりくだったものの生き方です。感謝の心、普通の生活に感謝の心を、普通の人であることに感謝の心を、あるいは特別に用いられている存在であることに感謝の心をへりくだって持つことであります。そしてそれを神に感謝する祈りを捧げるのがへりくだったものの生き方です。今週何を祈ったらいいかわからないという生き方をするのではなくて、神様、私はどこから自分が来たのかを知っています。でもあなたは私にこんなによくしてくださいました。多くの人は減った減った、足りない足りないと言って怒っています。でも主よ、私は自分がどこからスタートしたのか覚えています。主よ感謝しますと祈っていくことであります。私の手がこれをしたではありません。大能の神の手が私にこうしてくれているであります。私の手がこれからを作るではありません。神が御言葉を通して示し、必要を備え、あなたの将来を作ってくださいます。主よよろしくお願いいたしますが私たちの祈りです。これからについても神に頼り続ける人であり続けましょう。主よお守りください、お願いいたしますです。私を通してご自身の栄光を表してくださいです。私も働きます、私も生き生きと歩んでまいります、私も仕事をします、けれど私を運び導き、それを成功させるのはあなたです。私の手でなく神の御手だと、そのように 認めて私を導いてください、私たちを導いてください、運んでくださいと祈っていくことであります。それが減り下った者の歩みであることを覚えていたいと思います。お祈りをいたします。ですからあなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。天のお父様、皆をあがめます。そして神様、あなたの御手、力強い御手、大能の御手と呼ばれる、すべてを支配し、すべてにおいて主権を持っておられ、物事を持ち運んでおられるあなたの偉大な御手を賛美いたします。主よ、私たちはその牧場の羊です。どれだけ私たちが立派だと思っても、頑張ったと思っても、しかし私たちはいつでもこの羊の大牧者の前に減り下らなくてはなりません。神様、あなたは偉大な方で、私たちにこれだけの大きな恵みを施してくださっている主であられますことを感謝いたします。そして主よ、あなたに私たちの働きをお委ねいたします。どうぞ導いてくださり、運んでくださり、そして私たちの将来を形作ってください。よろしくお願いをいたします。なぜならすべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、父よ、あなたから来るとヤコブ書の一章に書かれているからです。すべての良きものは、私たちの良き将来はすべてあなたから来ます。どうぞあなたに感謝を忘れず祈り、そしてあなたにより頼む信仰を失わないで生きていくことができるように、私たちを減り下らせてください。もしも神の前に自らが何者かであるような高ぶりを今手に持って心に人生に巻こうとしているならば、おお主よ、私はそれを今日手放します。すべて成し遂げてきた、また成し遂げるのは自分でないことをわきまえて、さらに忠実に私たちが与えられている職務に歩むことができるように、神の前に減り下る謙遜の人生を歩ませてください。しかしもし謙遜が、またその道が分からなくなるぐらい迷子になってしまう時があるならば、主よ、御言葉の方位自身を取り出して、それが指さしているキリストを見上げて歩んでまいります。内住のキリストよ、我が内に住まわれる聖霊よ、あなたの減り下りを今私のものとさせてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。